ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、というわけでまたやってまいりました、はい、ここ多摩川の地下48階、
はい、
もう水が滴り落ちてきて、
そこは守りですか、
ね、だってやっぱ梅雨時だからただでさえさ、もうさ湿気っぽいところにさ、ね、こんな川の下ですから
ちょっと修理しましょうよ
どないやねんということでございますけどもね、えということで、あ申し遅れました、ショッカー大野です。
はい、原玲奈です。
はい、ということで回を重ねてまいりましたこの番組もですね9回目、
おお、
もう9回だから究極のゲスト。
あ、究極のゲスト、うん、すごい。
すごい。
だから私緊張してるんですね。
あ、そうなの、
ちょっと手が震え気味なんですけど。
お酒飲むと治るよ。
あ
るっちゅうかよはい。ということで、もう早速ご紹介しちゃいたいと思いますけれどもね、はい、やっと来ていただきました。まさに満を持して来ていただきました。本日のゲストは、三木慎一郎さんです。
どうも、究極です。三木慎一郎です。
はい、よろしくお願いします。もう、しんちゃんやっと来てくれた。忙しいんだもんだって、あなた捕まんなくて。
いやいや、そんなことないっすよ。
そんなことないっすか。
まあ、暇じゃないけど、そんな言うほど忙しくもねえかな、みたいな感じですよ。
は
い、
飲んでます？
そうですね、まあ、飲んではいますよ。
飲んでる。
まあ、だって体のね、何割かはアルコールでできてますからね、相変わらずね。
川島直美か。ワインじゃないよね、でもね。
いや、でもね、ワインは赤ですね、はい。赤のフルボディが好きですね。
あ、はいはいはい。
で、最近は、はい、マッコリー。
うん。
日本酒は昔からじゃないですか。
はいはいはい、はい。
純米吟醸酒が好きなんで。
ね、
純米吟醸酒で、うん、あと飲むときはワインは赤。うん、
はい、はいはい。
で、あとまあ料理に、みんなといったところのお店に合わせるんで、うん、あ、まあ、そこはね、あんまり気にせずな感じですね。
もう何でも怖いですね。
ただね、俺、焼酎とかね、うん、バーボンが飲めないんですよ。
あ、未だに。
バーボンはね、昔、はい、1本半飲んで、次の日ダメになったんで。は
い、飲むな
若い頃ね。
いきなり1本半飲むな。
20、うん、いくつかな。
はいはい。
いくつかの時に、
ええと、
朝から飲み始めて、
はいはい、
一本開けて、
うん、
で、まだ半分残ってなったから、半分残り飲んで、
はいはいはい、
次の日ボロボロだったんで、
あ
れね、残りがね、ダメになっちゃうのよ。
はいはいはい、
焼酎もさ、飲みすぎると次の日残るでしょ、香りが。
残る残る残る。
あれでダメになるから、なので、
ね、
焼酎とバーボンとか今飲まないですね。
本当に、はい、いきなりのっけから酒トークだよ。
酒の話、
はい、まあ、自分で振ったわけですけれども、はい、せっかくだからじゃあ酒の話からす。あ、違う。
何でもいいですよ。
まあ、じゃあまだお酒の飲めなかったこの、ね、話から、
はい、
東京でしたっけ、ご出身は。
江戸
っ
子。江戸っ子って、まあ、俺のし、うん、もし、あれ、あれですかね、江戸っ子って3代ですよね。
うん、3
代
です
からね、江戸っ子だから。
そうか、そうか、そうか。
まあまあ、一応まあ、江戸っ子みたいな感じなんですね。はい、
東京どちらですか。
僕はですね、山手の方でございますよ。
おー、おーやっぱりお育ちが。
はい。でもね、割とこの基地からそんな遠くないですよ。
あ、本当ですか、
はい、そうなんだ。お育ち。
まあね、この基地から遠くないですよ。上見たって見えねえから、そこ。地下系だろ、
地下系。そうそうそう。いいね、もうこの順応性が。いきなり俺たちが地下48階って、ちゃんと皆さんね、対応してくれるのもあれ、は
いね。地下深いところで見上げられたってね。
そうそうそうそう。まあ、これ以上下見るよりはいいかな、みたいな、
ね。まあね。はい。
はい。そんな、今日はもうとにかくやっと来てくれた三木慎一郎さんでございますんで、
はい、
もう聞きたいこともいっぱいあるし、お話したいこともいっぱいあるので、
はい、
ね、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速ですね、
はい、
少年時代は、
うん、
うん、その、じゃ山手育ちのお坊ちゃんとしてはですね、
はいはい、
どんな子でしたか
少年、例えば、どれぐらい、
うん、小学校の、じゃ低学年ぐらい、
小学校低学年、
うん、まあ、物心ついた頃でもいいし。うん、
小学校低学年は、
うん、
うん、もうその頃からほぼ学校が嫌いでしたね。
もうすでにダメな大人への道を着々と。うん、
ね、幼稚園の時に、ちょっと親の都合で神奈川に行ってて、
はいはい、
だから、幼稚園は東京に戻ってきては入らなかったんで、
う
ん、で、小学校行って、で、はい、早生まれだから、
はいはい、
体が割と小さいじゃないですか。
そうね。僕も早生まれです
から、
う
ん。私も早生まれです。
早生まれ取るよ。
はい、
うん。
なので、
うん、
ちっちゃい時のさ、1年とか半年ってでかい
よね。でかいよね。だって女の子に体力で負けるのは悔しくてね。
そう。
うん、
で、あんまりいい思い出ないんですよね。
はいはいはい、
学生時代は。うん、で、そのまんま、
はい。
あ、でもね、アニメは好きだったよ。
あ、もうすでに。うん。
俺、
その頃だと、
うん、学年で3つ、
はいはい、
まあ、早生まれとか年齢で4つ違う姉貴がいるんですけど、
お姉ちゃんが、
う
ん、
姉貴がね、まあ、漫画好きだったり、
はいはい、
アニメ好きだったりっていう時期だったから、うん、そういう意味ではもう小学校低学年の時から声優とかアニメとかはもう知ってましたね、はいはい、
声優さんの存在も知ってたんですか。
知ってた知
ってた。すごいすごいすごい。
だからいわゆる第一次声優ブームっていうのがあった時に、
はいはい、
僕らは、
うん、
僕なんかだと小学校の終わりぐらいからガンダムオンタイムで見せた
けど、
その前のだからヤマト世代なんじゃないかな。
ヤマトでね。
うちの。 姉貴。
結構お姉ちゃんたちは夢中に。
ヤマト劇場見に来ましたね、連れられて。
そうなんだ。はい、行くわよっつって。
うん、行くんだ。
そんな少年として見たらヤマトとかどうだったですか？
ヤマトはね、うん、あの、さらば？
うん、さらば宇宙戦艦ヤマト。
あれ2本目だっけ？
うん、2本目、2本目。
だちっちゃい時って、だから、うん、なんで最後死んだはずの人がいっぱい出てきてんのって逆に分かんないんだよね、あの。
ああ、そうかそうか。だね。
その上昇的な部分だとかっていうのは、まだ、君に疎いので、
やっぱり生きてるんだとか勝手に勘違いしそう
な、ね。なんで出てきたんだろう。
なんかみんな黄色い顔ちゃっててね。みんな黄色い、全身が黄色くなっちゃっててね。
なんで出てきたの。あの人たちお亡くなりになったんじゃないのみたいな。
ああ、そう、子供の頃には分かんないわね。
そう。
みんな黄色くなっちゃってなんだろうこれっていう。
だからその後もう39は中学かな。う
ん、はいはいはいはい。
なんでって、うんうんうん、で中学の話になっちゃうけど、はい、なんでって好きなもの同士分かれなくていいじゃんって思っちゃう、
はいはいはいはい、
ちっちゃい時には、うん、あれが分かんなくて、
感情にストレートなんだね、もともとね、
そうそうそう、だと思うな、
いいよいいよ、
すごい、だから行きたくない時は学校行かないとかさ、
あそこ、
なんでもストレート
じゃん、それはちょっと大きくなって、もうちょっと大きくなってから、
ね、え、じゃあ例えばじゃあそういう頃からもちろん声優さんとかの存在とかを知ってて、うん、じゃあ実際自分はじゃあなんでこっちの方に行こうかなと思った、そのきっかけというか、
いや行こうかなっていうかね、多分ね、うん、目指したことないから分かんないんですよ、
ほう、
なんかちっちゃい時から、
はいはい、
まあ、小学校か中学校の卒業文集かなんかに、将来はイラストレーターか声優になるって書いて記憶あるんだけど、だからなるっていうよりも、
はい、
自分の中にぼんやりとその仕事をしてる自分がいたから、
うん、
なるとかじゃない感じ、
うん、おじゃあ、うん、目指すとかそういう感じではなかったんだ、
ではないですね、
でもやっぱり今今日声優さんとね、うん、してこうお仕事をいっぱいされてますけれども、うん、そのきっかけってのはやっぱあったわけじゃないですか、
それは、うん、根本をなすきっかけっていう意味で言うと、
うん、
小学校の時に芸術鑑賞会で見に行った劇団四季のミュージカルだと思うんだよね、
はい
はい、まだ当時だから市村さんがいらっしゃった時の人間になりたかった猫だから、なりたかった猫、どっちだっけな、
なりたかった
なりたかった猫、どっちかね、あったよね、
変だそれ、
はい、
それを見た時にすげえ衝撃を受けたらしくって、家に帰って知恵熱出して寝込んだ、
あら、
だから、いまだにね、2シーンぐらいだけど覚えてるんですよ。
はいはいはい。
ちゃんと。そういうのがあってじゃないかな。うん、で、なおかつ、姉貴がそういうの好きで、
うん、
姉貴も高校で演劇部やってたりとかしたり。
そういうね、うん、系譜というか、
うん、
ね。
だと思うんですよね。
で、ご自身がじゃあ、例えばそういう活動を始めたっていうのは、もうちょっとあと、高校生ぐらいとか。
うん、多分中学の時は友達と一緒に、なんか、遊びで。
はい。
ラジオ番組風なものをテープに撮ったり
とか、でももうそういうこともしてたんだ
、うん、あと、ね、おまけで台本とかついてくるじゃないですか、
はいはい、
CD 買ったら
アニメ雑誌とかそういうので、
うん、でそういう台本をみんなで何人かで読んだりとか、中学の頃は、
あ、もうすでにね、
うん、してたりとか、
はいはい、
あとなんか子供だからやってることは今、
うん、
家に帰って会ったら笑っちゃうんだけど、
はいはいはい、
救急車の音がね鳴ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でそしたらそれに準じたアドリブを入れて、うん、ドラマを
あ、なるほど。
進行してったり、見たりとか。
はいはい。
そういうのはね、遊びでやってました、ね。
へぇー。もうすでにだから、目指すうんっていうよりも、なんか体がもうそういう方向に向いてた感じしますね。
ああ、そうかもね。今、ね、改めてそういうふうに、
ね、うん。
喋ってみるとそうかもしれないですね。
はいはいはい。うん、で、例えば、じゃあそれで、例えばそういう演劇を始めたとか、なんかクラブ活動をやってたとか、そういうようなことっていうのは。
全然ないですね。
はなく。
はい。だ中学の時は、
うん、
中学の時はアマチュア無線部と合気道部、
ほう
だ、どっちも中学にあるのが珍しいんですよ。
あ、
アマチュア無線部って中学にないし、
ね、ハムね、
うん
うん、
で
合気道ってのもちょっとね、
ちょっとないでしょ、
柔道剣道とか空手とかね、うん、ぐらいはあれかもしれないけど、
小学校の時にちょろっと剣道やってたっていうのもあるんで、うん、
はいはいはい、あ、そういうスポーツ少年でもあったんだ。
そうそう。で、あとは。
かけらも見えねえ。
うん、夜の匂いでしょ。うん、だから、あと、ね、うん、まあ、ママさんバレーにくっついてて、小学校の時バレーボールやってたりとか。
はいはい。
うん、で、中学はそれで、ただ、絵を描くのは好きだったのね。
あ、
だから、
ね、うん、
石森さんの画集買ってきて、
はい、
画集を模写するから本当はダメなんだけど。
でもまずね、
あの、模写することが
ここから始まるからね。
画集の模写だからね。
うん、いやいや、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でも、
う
ん、
まあ、そういうことをやって
たから。好きな人の絵から真似ていくっていうのはあると思うし、う
ん。絵描くのは、だから楽器の頃から好きだったし。
へー、あ、それは初めて聞いた。
う, ん、でうち親父が、うん、
はい、
尺八の師匠の一歩手前ぐらいの、
そうなんだ、ものだった
ら、あと、はい、あと彫刻だとか、絵を描くのも親父すごい上手いんですよ。
完全芸術家の家系じゃんか、じゃあ。
うん、まあ、ね、それでね、どうこうってことはないんだ
けど。はいはいはい、
親父は趣味的に
やってた。やっぱでも DNA よ。
うん。で、まあ、はい、お袋が洋服のセンスとか、色味のセンスがいいんで。うん、
はいはいはい。
だそういうのもあんのかな。
ああ、やっぱね、なるべくして、できるべくして、三木慎一郎はできていったわけだじゃん。
う
ん、
どうすかね。ただ、あれですよ、ね。普通にこう、なんか、
はい。
育ってきただけですけど ね、
うん、高校時代とかはどういうことしてました？
高校時代は美術部とバレー部に入ったんですけど、バレー部は人数いなくて、
はいはいはいはい、
あんまり、
うん、
まあ工業高校なんですよ。
ああなるほどね。
都立のね、
はいはいはいはい、
工業高校なんですよ、
うん、
今ちょっと気になってホームページ見たら、うん、うちの高校なくなっててさ、
じゃあ何言っても大丈夫だよ。
なんか統合されちゃったみたいよ。
あ、そっか。
ああ
今またね、少ないからね。ただでさえ少ないところで、どんどん少なくなってっから。
うん、ただ美術部の先輩で、実際に、うん、
はい、
美術部って本当に絵描くっていうよりも、
うん、
漫画好きだったりアニメ好きな先輩がいるっていうことで。
おいおいおいおい、
だから、実際に、
うん、
キャラデザインやってらっしゃる先輩とか、俺が入った時に出ちゃった先輩でいた
りとか。ああ、そうなんだ。
うん、
へえ。
するする。
じゃあ本当にだからイラストっていうか、そう絵もやりの、うん、でそのお芝居もやりの
みたいな。あ、ただ芝居はでも、
うん、
もう高校に入ってはからそういうこと一切
してないし、うん。あ、そうか、逆にそっか。むしろ美術部なりと、あとそっちの
まあとバイクだね。
あ、出た。
バレー部なんかもだってすぐ終わっちゃったから。
う
ん、
ああ、そっか。
バレーきつい。部員がだって5人しかいねえんだもん。
バレーできないですよね。
それ
で
厳しい特訓をしているときに、
は
い、両肩が上がんなくなっちゃって。
本当。
で医者に行ったら。
うん、
もうちょっと運動やめろと今。
ああ。
行ったその日に、行った瞬間に、右肩合わせて4本注射打たれて、
はいはいはい、はい。
これ以上やってても肩上がらないから。
あれ
で、そのおかげで高校1年間、
うん、
高校1年の時は、
はい、
1年間僕体育の授業に出なくてよかったの。診断書書いても。
あらららら。
なるほど。
その辺からじゃあ運動というものから遠ざかっていったのか
しら。中学の時もね、実はね、はい、体育でやる運動は嫌いだったのよ。
お
お。うん、小学校の時からかな。
ああ。
結局、
うん、
これあちこちで言ってんだけど、
はいはい。
文化的なものに関して、
はいはいはい、
興味がある人間よりも、
うん、
運動能力が優れた人間の方がヒーローになれるでし
ょ。ああ、まあまあね、
う
ん、
そうですね、かけっこ早いとか、
だって早い人に向かってゆっくり走れとかさ、
うん、
当時ないじゃない、
うん、はいはい、
うん、
そうだ、みんなで一緒に走りましょうないからね、
でしょ。
今と違って
で野球もなんでもそうじゃない、
うん、
でもほら文化的なものに関しては結構みんな、はい、
うん、
マイナスなイメージがあるから、例えば詩を書きましょうって言うと、みたいな、作文書きましょう、みたいな、
あ、そうか、
だから俺は、うん、そういうなんかね、
はい、
差別的なものがすごい嫌いだったのね、
うんうんうん、
だからじゃあ俺詩書くの好きだから、
うん、
ある授業でじゃあ詩を書きましょうってバンバン書いて持ってったら、
うん、
当時、
はい、
まだ新任の女の先生だったかな、
はい、
が書けない人もいるんだからペース落として書きなさいって怒られ
た。なんだそれ、
おかしいべ、
おかしいおかしい、
うん、
うん、ないないないない、
こんな奴らが何教えんだと、
うん、
だからもう学校が、
あ、意味ないね、
だから小学校時からそういう意味ではもう嫌い、はい、
だったんです、ね、
学校が意味ないなと思って、
うんうんうん、
だから俺先生って呼んだことないんですよあんまり。
あ、なるほどね、
うん、先に生まれたって書くわけじゃん、
はいはいはい、
先に生まれたやつが文化伝えるのは俺の中では義務だから、
うんうんうん、
さあ先生じゃなくて、
うん、
なんとかさんって呼んでた。
なるほどね、
うん、高校の時は特にそう激しかったな、それが。
ああ、でもなんかね、一本筋通ってるよ、でも言われてみても、うん、理屈なのかどうか分かんないけど、でも聞くと今すごい説得力があると思うし、
自分が先生って思う人に対して先生って使う
よね、尊敬できるかってのはありますよね、
うん、
それはやっぱり ね、
うん、
で
逆にその先生って呼ぶことで、
はい、
いろんなわだかまりを払拭してしまう可能性もあるじゃない？いいことも悪いことも。
はいはいはい、はい、
いや。先生って呼んでりゃいいんだよ、的なものもある。
先生だから、みたいな。
なるほどね。
そういう気持ちはありますね。
まあ、そう
ですね。
だって、結構小学校ぐらいの時とかって、うん、先生が言うことは何でも正しいとかさ、うん、思ってて、で、結構よくよく後で考えてみると、これただてめえの傲慢で俺たち正座させられたんじゃねえとかさ、
うん、
お前のプライドのために俺たちなんか立たされてねえとかさ、
うん、
結構後で思うとさ、あったよね。
感性に訴えるものは先生って言われる人間が教えちゃいかんと思ってるから。
はいはいはいはい。
音楽だとか、
うん、
美術だとかは、
うん、
あれは選択制にした方がいいし、
うん、
だって教師の好みでしょ。
そうですね、点数とか勝手に決められて、うん、私いつもすごい自分ではいいものを書いてるなって思って出したけど、
うんね、必ず
趣味で読んだったとかあります。
あるあるある。
だってみんながみんな同じものを見てるっていう保証はないんですよ、
うん、
例えば俺が青だと思ってる青が、
う
ん、例えばショッカーさんから見たら、うん、俺の言う緑に見えてる可能性もあるでしょ、うん、
あるあるあるある。
ただ、うん、誰も他の人の肉体に入り込むことができないから、
うん、
その固有名詞というものに対して、
うん、
統一されたイメージを持ってるだけで、
うん、
だそれがねやっぱりね落とし穴なんですよきっと。
うん、あなるほどね。うん、だ僕専門学校の先生をやってた時にあの作文の一応授業があるのね、うん、だけど絶対俺点数ってつけなかったんですよ、うん、当たり前だから、うん、ね、だってそれぞれの感想があるわけ。これがねこいつ あの作文は100点でこいつが50点ってありえないから、うん、ただ誤字脱字とかねあまり日本語としておかしいのあるじゃない、うん、あの言葉になってないやつそれはこうちゃんと赤入れてこうこうじゃねえのってのは書いたけども、うん、そのことで点数をつけたってことはやっぱり一切なかったんですよ、うん、ただやっぱり子供の時嫌だったからつけられて、うん、なんか知んなくてなんか点数つけられてさでなんかこう協調性がないとかさいろいろさ落ち着きがねえとかなんかうるせえよバカ野郎とかいうのあったから
だからね、
うん、
学校で要するにいわゆる教師に関して言うと、うんうん、俺が思うのは、うん、あのねその授業をどうしてその教える側の人が選択したのかを伝えてくれればそれでねいいんだと思うんですよ。
うん
だからひどいやつなんかは、うん、教科書にある問題全部黒板に書いて終わりだったりとかするわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
じゃなくって、うん、そうじゃなくって、うん、僕は例えば数学であれば、うん、数学のどういうところに魅力を感じたからこの授業、
うんうん、
でこの教科を選択したんだっていう、
はいはいはい、
その、うん、自分が興味を惹かれたことを言ってくれた方が、
うんうん、
よっぽど取っかかりやすいのに、
は
い、僕は歴史のこういうところに興味があって、うん、今あの歴史の専門に教えるいわゆる教師という職業に就いたんだけど、うん、君たちと一緒にこの僕の感じた楽しみを分かち合えたらなっていう人がいたら、うんうん
はい、
なんかそうか面白いのかなって思うじゃないですか。
って思いますよね、うん、
だからやる気のないそういう教師よりも、うん、役者が教えた方が絶対面白いと思うん
ですよ、ね、逆に。そうそうそうそうそう。
やる気のある先生もいっぱいいるからね当然、
うんうんうん、
全員を否定するつもりもないし、うんうんうん、あれだけど俺はなんかね、うんうん、そう思うことはあるな、ね、
いい人もいる人もどこもね世界もねあれなんだけど、
うん、俺たまたまあんまいい人と知らなかったから逆に良かったなと思って
ああだからいろいろ自分で考えることができた、
うん、
ね、
いい人できた。
でさっきちらっとオートバイ、うん、バイクも始めたその頃
バイクはね、うん、今家で乗ってないバイク入れると十、うん、何台乗り継いだかな。
うおライダー歴長いね。
長いですね。
ああまさにライダーだ
だから、うん、本当に当時 F3 っていうカテゴリーのレースが盛んだったから、
うんうん、
鈴鹿の4時間耐久レースと
か、はいはいはい、
8時間耐久とか、ね、
うん、
ライダー
だと、うん、あったね、
だそういうの好きだったから、うん、ちゃんと高校卒業するときにライセンス取って、
はい、
レーシングスーツ革の
つながり
の、
はいはいはい、
セミオーダーで作って当時ノービスライセンスっていうのがあるからそれ取りに行って、
うんうんうん、
それでちょっと草レース出たりとか、
わそこまで
レースまで
本格的なんだね、うん、ただバイク好きのお兄ちゃんじゃなくて
してましたね。
すごいな。
ちゃんとしたカテゴリーのレースには出てないんですけど、うん、そのSDR カップっていうの
は、いやいやすごいですよそれは。うん、でそっからじゃあいつの間にか今度は四輪の方に行きますわね。
そうですね。
ね、車好きは有名だ、美樹くんの。
でもね、四輪の方がね、
うん、
タイヤが、
うん、
あの二輪多くて四輪じゃないですか。
そう
そう、転がれないし、簡単だと思ってたけど、
うん、
難しい。
お、
あそうなんですか。
難しいっす。
あ本当に。
部品点数が多くなるから。
あ確かに確かに。
うん、
自分の何かが悪いのか、車の方に何かが自分と合ってないのかっていう原因が特定しにくいんですよ、僕ぐらいのレベルだと。
あー、なるほど。深いね。
深いです。バイクなんかだと明らかに自分のせいなのね。
ああ、そう。
うん、すごいそれが分かりやすいん
で。で、ほら、例えばそれがそのまま自分に返ってくるじゃないですか。
はいはいはい、
ちょっとこけたらとんでもないことになるわけじゃないですか。ね、だけど車はね、まあ、ある程度、うん、まあ、普通ね、やっぱジャッジ車じゃないかもしれないけど、やっぱいい車乗ってるよね。
いや、
でもそれも危ないですよね。
うん、だから街中ではね、
うん、あ、そうですね。
そう、だから、うん、本当に走りたいなって思う時には、うん、サーキットとか行けば、
うん。あ、それもそこまで行っちゃうわけ。
車もサーキット行きますし、
うお
うん、友達が走行会とか開いてるんで、はい、そこ行ったり、うん、もう今はもっぱらカートの方が多いんで、
あー、なるほどね、
カート乗れ、レースには1回しか出てないけど、
うん、前1回写真で車見せてもなんかルパン三世が乗ってるような車の写真やったよね。
あれもありますよ。だから今僕車3台ですよ、
うん、お
自分の
趣味の車。すごいな、
はい、
あらあら楽しいよね。じゃあね、
楽しいっすね、
ね、
楽しいっすよ
まあ、だって男の子はまず車とかね、そういう動くものはまず好きだったのはまず割と前提にある部分があるんだけども、うんうん、あちっちゃい時はやっぱ車とかも好きではあったんですか。
隣というか、うん、まあ、近所にガソリンスタンドがあったから、
うん、
割とそこに入り浸ってることも多かった。
そう、やっぱそういう環境もあったんだね。今日の
そうですね。で、まあ共働きだったせいもある時期あったんで、
はいはいはい、
でその近所のガソリンスタンドのお兄ちゃんと仲良くし
てたんで、はいはいはい、
でよく遊びに行ってるうちに、あ、うん、車の動かし方と、まあ、見てですけどね、ちょっと覚えたりとかしてたんで、
あ、じゃあその時にじゃあこう今飲み口日常の成分がいろいろとね、こう
ね、そうですね、
DNA としてこう。
ただこの仕事は、
うん、
ね、あれと自分を無駄にするところがない仕事だから、うん、割といい、あの、面白いなと思いますよね。
ほうほうほうほう。うん、あの、じゃあ、今度はじゃあ実際にその、この仕事に入ったきっかけっていうのかな？
事務所が入れてくれたから。
入れてくれ
て。やっぱそれはね。
どう、あの、入れてくださいって言ったらどうぞってい
う。オーディションだったのか、なんか試験受けたとかさ、いろいろあるじゃないですか。
そうじゃなんか、うん。仲間内でし舞台やるっていうんで、はい、手伝ってくれって言われて、
もうそういう活動はもうね当然してたわけだ。
じゃあ、いや活動っていうかね、うん、なんかたまたま誘われたんだよね。
ああ巡り合わせだな。
でいいよっつって、うん、手伝ってる時に、うん、ちょうどねバイクのレースはもうやめようと思ったんですよ。
おほらこのタイミングだ、
うん、でどうしようかなっていう時に、うん、あのバイクも趣味にしよう、
はいはいはい、
本当にプロになるにはちょっと僕にはあと2切れぐらい足りない、
うんうん、体力がない
やおかしいですよ、すごすぎて当時のトップレーサーの走りを見た時に、はい、流して走ってるように見えてタイム測ったら、うん、やっぱり本当の、はい、彼らが本気で走ってる時は1秒軸らいしか出ないんですよ。
へ
流して走ってるようにしか見えないのに、うん、その当時コースレコード持ってた人が流して走って1秒ってことは、
うん、
流して走ってそのタイムが出せる人たちと本気になったらどうなるんだって話だ、
うん、
そしたらまあもう僕は趣味でいいやと、
うん、
もう両手上げて降参して、はいはいはいはい、だからどうしようかなっていうのにその声をかけられて、そいつが、うん、まあ声優、あ声優か、うん、俺も昔はこれ説明なん別にいいかなと思って、うん、じゃあ事務所こういう事務所あるよって言われて、
はい、
今の事務所にピッピッピッって電話して入れてって
言って、そした
ら今、
はい、
で今事務所あの、うん、事務所は役者募集してないんで、
はいはい、
断られてたんですけど、
お
じゃあのとりあえず履歴書だけ送るんで、
はい、
あとはそちらであのいかようにもっていうことで送ったら、うんうん、しばらくして、
はいはいはい、
オーディションの案内が来たんですよ、でそこでオーディションを受けて、
はい、
まあ、入れてくれた
って。はあ今じゃ考えられないね、あの今やっぱ、うん、各プロダクションやっぱ養成所とかね、
でもで
そういうところから
で養成所に入れてもらったんですよ、
うん、
まあ、研究生に、
うん
うん、いきなりって
なるほど。じゃあ普通になんか願書じゃないけども、なんかそういうような形で、まあ履歴書を送って、
うん、送ってじゃあ研究生のオーディションあるんで、
はいはいはい、
受けてみませんかって言われて、
うん、
で受けたら、はい、まあまあ、
うん、
受からせていただいて
ですか、ね、はい、それでデビュー作って言うとどの辺になるのかしら。
デビューはね、マカリウド、魔を狩る人って書いて、
うんうんうん、
マカリウドっていうのが多分
うーん
一番最初だと思います
ね。はいはいはいはい、はい、
うん、
でじゃあそれから何年後ぐらいかしらね、あの多分、しんちゃんと会ったのがね、だっけ同級生だから下級生とか同窓会とかなんかあの時代そういうようなのがこうシリーズであってさ、
うん
うん、なんか先輩とかいうシリーズの系のやつがあって、
うん、ありましたね。
ねその辺でなんかねこう僕初めて確かお会いした
あとね
かなと思
うね、
うん、
ああん時カッペイさんなんかと一緒に何かやってた時かな、ラジオなんかやってた時ですかね、
う
ん、
あそうかそうかそうか、神戸の方のラジオとか、
はいはいはい、
あれより前
かな、
うんうん、あ結構なんかよく遊びにカッペイちゃんのところに遊びに行く、三木慎一郎ですみたいな感じでしたよね、うん、そういえば、うん、
でちょっと J の前 J の頃はもうお会いしてましたもんね。
そうだね、はい、だからね、でなんかねほんの二言三言だと思うんです、うん、確かあのご挨拶したのは、
うん、
でもしかするとそこでカッペちゃんのラジオ出てる子っていう認識があったのかもしれないんだけど、うん、でだから三木慎一郎っていう名前はもう当然僕も知ってて、それで一回なんかアニメのやつで僕もちょこっとなんかイベントをやる手前ね、当日いきなり MC よりもちょっとアフレコ言っとけよっていう感じで、うん、でちょっと会って、うん、爽やかな青年とか
も、うん、じゃあアフレコって
うん
司会だっけ、なんかやられてる
そうそうそうそうそうね、
はいはいはい、
だからそのあれですよ、 KSS 系のその辺の
はいはい分かった分かった、
お会いしてでね、その直後にね、当時学研アニメ友の会っていうね、アニメディアとかアニメ V とかの雑誌の、はいはい、ファンのいわゆる読者たちに向けたそういう声優さんをなんかこう出るイベントみたいなのを僕らがねちょうど企画でやってたんですよ、
はいはいはい、
で毎月いろんなとこ全国各地でこう回ってくっていうイベントをやってて、はい、それでね川崎だったかどうか、
多分
ね、でその時にぜひ三木慎一郎さんに、
はい、行きましたね、
ということでね、それで来てもらって、そこで多分初めてねがっつり話をイベントで
行きました、ね、
うん、トークショーみたいな2人でやって
座敷で飲んだんだよね、
そうそうそうそう、飲んだんです、書きたいって そう。で、イベント行って、そしたらね、開口一番ね、僕体力ないんですよってさ。
そうそう。
それで、なんで虚弱体質かよなんて話をしてて、で、そんな話をしてた割にね、いざ本番で、そのイベントが始まって、はい、で、やっぱ何百人かね、ファンの子たちがこう来てくれてて、はい、で、三木慎一郎さんですよ、なんて話してて、キャーみたいなさ。それで途中でね、プレゼント抽選会とかさ、で、こうあって、じゃあプレゼンターは、じゃあだから、客席からじゃあ取りに来てね、なんて思ったら、いや、俺行きますよってさ、もう客席中走り回って、ね、何、虚弱体質、元気いいじゃんみたいなさ。
まあまあ、人前ではね。やったね、仕事だから。
そっか。今、チラッとマネージャーの方見たら大丈夫。
いや、そうだね、思い出した。そうだ。
そうよ。ね。はいはい、これで一緒になって話してね、で、なんかね、ファンキーだでしょっか、会おうのとかね、書いてくれたのね。
はいはい、
うん、で、そっから辺がなんかね、とっかかりでね、
うん、
それまさに座敷で飲んだ、川崎の、どっか居酒屋で。ね、
うん。確かね、そんな気がしますね。
で、あの頃にね、そんで忘れもしないね、お弁当をね、うん、用意して、したらね、当時のマネージャーさんにね、ミキちゃんがね、聞いてる、これでいい？まだダメ？って何を聞いてんのかなと思ったら、うん、基本的にこの人ね、ご飯食べない人なんですよ。
うん、
本当に。ね。それでね、ちょこっと食べて、このぐらいでどう？ったら、もっと食べなきゃダメ。せめて半分は食べなさい、みたいなさ。
チップが入って
た。そうそう、だから、なんか、ママ？みたいなさ。ステージママがいいのかなと思ったら、ね、はい、じゃあこんだけ食べたから、よし！みたいなさ。
うん。
でもその後、ガー一緒に飲んでね、すっげえ楽しかったのを覚えてますよ。
まだ ね。飲んでたね。
うん。
ね、飲んでた。
ね、で、そこら辺で、で、飲むと食べないんですよ、とか、うん、ダメだよ、食べなきゃ、なんて話をこう、しながらね、うん、がっつり飲んだ記憶がありますよ。
ね、
うん、
ありますね。
その辺から、なんかこう、いい感じでね、
うん、
お付き合いをさせていただくようになってね、で、よく、あ、最初ほどそれで、あれ、ウェディングピーチとかでさ、
あ
れで、上田裕二くんとかと仲良く一緒にね、
はい、
当時なんか一緒に写真撮ったりとかさ、してさ、はいはいはい、なんか二人でこう写真を撮ってさ、
これちょっと、見てました。
で、上田君と、そう、で、ミキちゃんとで写真撮って、ちょっとショッカーさんこれ見てよ、こんな二人で撮ってるんだけど、とかさ、うん、なんかほんと前向きにいろんなことをさ、なんかこうやる人たちだなと思ってね、うん、すごい感動したのを覚えて。
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。
うん。で、そんな流れの中でさ、
はい、
ボイスラッガーが、
はい、
あったわけでございますよ。はい、ね、それで、ちょうどシリーズ後半に、
うん、
ちょっとこう、ダークな感じのね、うん、人を出すんだけど、誰かいないかっていう話がちょうどね、
うん、
プロデューサーと同士でこう話があって、そこで一にもにもなく、三木慎一郎っていうね、ちょっとお名前を出させていただいたんでございます。と、はい、いうかね、僕、あなたと一緒に仕事したかったんですよ。やっぱり、
はいはいはい。
うん。本当にこう、こういう感じでさ、かっこいいのにさ、はい、結構3枚目なところもあったりさ、楽しいじゃない？
はい。
で、これでなんか、チラッと振るとね、なんか、モノマネなんかも結構やるのよ。
へ
ぇ、楽しいんだよ。
今がやらない。若干期待した顔だった。
ちょっと一瞬、へぇと思いました。
俺、当時さ、料理の鉄人、でさ、
はい、
すごい流行ったじゃないですか、
はい。
で、料理の鉄人の時にさ、台所前レポーターって言ってさ、うん、今の太田慎一郎さんがさ、
はい、
青鬼のね、
はい、
福井さんって、今こちらでは鉄人がですね、うん、あったじゃない？
あります。
あれをね、完璧に再現するのよ、三木慎一郎は。
いや。
ね、台所レポーターの太田さん？
福井さん、こちら、太田でございます。例えばですね、鉄人が、みたいな。最近やってないから。
いや、もう、今、もう、トーン全然変わっても大丈夫。いけた。そのまま、命がけの冒険があったら、冒険者のナレーションもできるっていう感じでね。
危なかった。もうやってなかったからね、最近。
いや、大丈夫だ。全然、これ、今、太田さんだった。
ああ、よかった
か。いや、俺もどうなるかと思ったけど、やった。やるね。
いや、とんでもないです。
もう持ってるよ。
もういっぱいいっぱいです。
いろんなもん持ってる
よ。もうアッパアッパですよ。
いや。でね、とにかくもう、ガッツの持ち主ですから、まあ先ほどのね、もういろんなものに対して真剣だっていうのがあるんですけども、はい、で今回そのね、そのボイスラッガーの時に、
うん、
もう、いろんな思い出があるんですけれども、だってそういう意味ではアクションみたいなことってやったことなかったわけでしょ？それほどね。
うん、仕事ではないし、まあ、ね、他にもないけども。
ね、まあないわね。うん、だいたい人を殴る形とか蹴る形なんてさ、
はい、
まず練習することじゃないじゃない？普通の生活の中ではね。
うん、そうですね。
で、それをいきなりまあこの宇宙人のような、なんか謎を秘めたダークなヒーローなんだけども、黒のね。
マントしてますよね。
マントしてね。はい、ああ、頭金髪に染めてもらって。
あれ何回ブリーチしたかわかんないもんね。
マッキンキンでしたね。
マッキンキンだよ。
あのためだけにやったんだから。
そう。
あ、そうだったんですか。
でもだからそういうのもまたガッツある。これどうすかほんで、次のロケ早くしてくんないですかね。髪の毛が死ぬんです。とかなんか言
何回だ、2日にかけてやったんだもん、
うん、
1日目に 3回ぐらいかけて、うん、でももう今日危ないからやめようっつって3、4回かけて、で次にもう1回、うん、2回ぐらいかけて、
うん、
あもう金髪じゃないからね、シルバーになったから、
はいはいはい、
だからもう毎回シャンプーするときに普通にシャンプーしてしまうと髪の毛ちぎれちゃうから、
はい、そうですよね、溶けちゃいそう、ヒラヒラ
ヒラってことですよね、
でブローもできないのよ、だから普通にブローして遠くから当ててるだけで、うん、ちぎれた髪の毛がファッサー
って、
マリンスノーみたいな、
わ
あああって
ね、
怖い、
まさにマリンスノーの伝説
それでもやっぱりやんなきゃダメだろう、
うん、
だ
から
やってね、
ほんとそういうところからもやっぱりガッツがさ、うんね、
アクション面白かったですよ、でも
面白かった、
ちょこっとしかできてないです、
いやいやいや、そんなことない、まあ、そんなね、それに関するメールなんかも来てるんで、じゃちょっと一回コマーシャル入れまーす、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです、
さあそんなわけでですね、今回は、はい、エキセントリックな
あれ、究極から
ミキシンジマさんをお迎えして
エキセントリックな感じで、
ああ
急を踏まないと、
急
究極からね、
究極からね、エキセントリックな、
はい、
前ね、どうも
ありがとうございます、
こちらメールをいろいろいただいておりますのでね、
はい
、こんなのもあります、今回のゲストは三木慎一郎さんということで、ぜひ、三木さんの呼び込みは仮面ライダーデオのイマジンのジークで偉そうに登場してほしいです。もう登場しちゃったしね、普通に。
登場しちゃったからね。
ね、今はちなみに今のはね、マーク2でございました。
マーク2さん、ね、ありがとうございます。
常連でございます。
おー、ありがとうございます。
ね、はい、続きましてこちら、レフリーペーターからいただきました。
はい、
マスターレイナちゃん、猫社長、そして声優界でも有数の車好きで有名な三木慎さん、
はい、
シュババババーン、
ね、懐かしいでございますね。
ね、
はい、
さて、ボイスラッカーの放送以来、ずーっと疑問であったことを今回質問させていただきます、
うん、はい、
自分の手元にあった某声優氏のボイスラッガー特集の写真で、ミキシンさん演ずるカオスが崖落ちするシーンの準備の写真があったんですが、はい、そこにはカオスの格好をした別の方が写ってて、うん、注釈として、でも本番ではミキさん本人が転げてましたと、うん、なってたんですが、どのような経緯で本番では本人が転がることになったんでしょうかと、いう質問、まあこれはね本当に素晴らしい、僕が現場にいましたけれども、いやー、一応もちろんね、うん、やっぱり役者さんにだって断崖の 上から飛び降りろっていうシーンとね、
はい、
であとその後その落ちた後に岩場を転がれっていう、うん、まあそれがね、
はい、
アクションのところだったわけでございますけれども、さすがにね、高いところから飛び降りるのはこれはね本当にそれはさすがにね、
うん
うん、だからで一応こちらとしてはまあスタントマンを用意したわけですよ、
うん、
でだからさすがにそのダイビングのシーンはね、うん、まあ変わってもらったんですけど、それ以外というかですね、もう実際ほとんどなんですけども本人がやりましたね、
うん、なんか
うん、
やりたいって言ったんだよね。
ね。あの時ね、忘れもしない。僕はあの時三浦海岸で、うん、ねみきちゃんが俺と来てさ、しょっかこれって俺やっちゃいけないのみたいなさ。うん、で何って言ったら、いや俺やっぱり自分の役だからやりたいってね。うん、物静かな感じから、
はい、
頭マッキンキンな全身黒のお兄さんが、
はい、
俺やりたいってねポソッと言ってくれたのね。
うん、
もちろんさ本人がやるのが一番なんですよ、
うん、
何でも、うん、ね、だけどなかなかねそんなだってあんな転がるなんてさ本当に岩場でゴツゴツしてるさ、うん、もう岩石のさそんなところをさでしかも断崖ですよ、
はい、
一歩間違って転がるところを間違うと落ちるよ、
はい、
落ちるとねちょっと痛いと思う
あそこはね多分落ちると痛いね
ちょっと痛いっていうかねかなり命が危ない、はい、でそんなところだからさどうしたもんかなと思ったんだけども、うん、いや本人がやりたいって言ってるからでアクション監督の新堀さんに相談したら、うん、おみくんやるかと、
うん
うん、いやだったら やるぞっつってね、とにかくその間にちゃんとみんなで絶対にもし何かなっても大丈夫なように、
はい、
ケアはするんだけど、だけどご本人がってことでね
転がる着地して転がるところと、
はい
はい、あと、うん、崖に張り付いて殴られてる
とか、はいはいはいはい、
でちゃんと、うん、 アクションチームの方がやられる時には、はい、俺がそこやってた時に若干上のね、うん、もっと上のはるか上のところから飛び降りるっていう、まあね、この話はしてもいいでしょう、シーンなんだけど、俺がちょっと低いところで殴られたりとかしてるところと、あと転がるところ、うん、
はい、
やっぱ今だったら多分考え方が違うのかもしれないけど、うん、当時はやっぱり誰かに自分の役を預けるっていうのが、
うん、
自分の中で整理がつかなくて、うん、できるんであればやらせてもらえませんかっていう話、
うん、
で、
うん
うん、ちょっと転がらせていただいて、
だって僕はやっぱりイメージとしてはあの虚弱体質の三木慎一郎だから、うん、その虚弱体質がさ、うん、あ、三木君がこう やりたいっつってね、
うん、
うん、でいる時に、あ、大丈夫かいっつってさ、うんうん、でも実際やったらこれがねかっこいいんだよ。やっぱ役者ってすげえなと思った、あの集中力とね、
うん、
やっぱりカチンコが鳴ると何でもできちゃう的なとこってのがやっぱあるんだけども、うん、やっぱそれをね、あのしんちゃんやってくれてね、あれは僕感動しましたよ。
多分でも、うん、あれを見てたら俺やきもち焼くと思うんですよ、
う
ん、もう飛び降りたりとかするところはもうしょうがないって思うんだけど、
うん
うん
う
ん、自分にできる可能性が自分の中にあるって思った瞬間に、
うんうん、
多分それ言い出さなかったらね、多分すごい自分の中でね、
うん
うん、やきもち焼いてたと思うんですよね、うん、
ああなるほどね、
うん、あれはやらせていただけてよかった、
うん、
ただ自分がやるっていうことで周りに本当にご迷惑をおかけするのも分かってたんですけど、う
ん、いやいやいや、そんなことない、やっぱりみんなね、その心意気にね、やっぱりみんな打たれたっていうかね、
うん、
やっぱみんな感動してたしね、あれで、ね、やっぱりあのほらましてやほらレギュラー陣がもうさ2ヶ月ぐらいみんなやってるところにさ、うん、あの後半で入ってきたキャラクターじゃないですか、うん、レギュラーとしてね、だけどあそこでやっぱり一気にね、うん、おー、ミキ君大丈夫かみたいな感じでね、うん、なんかあ、なんか仲間だなっていうかね、なんかすげえな、あいつやるなみたいなさ。
でもあんま他の人と絡むシーンもなかったんだけどね、
うん、
俺ね、
うん、いやでもみんなあのシーンとかあのラッシュとか見るじゃないですか、うん、終わったでオンエアとか見て、
うん、
であれ見ててさ、あれちょっとあれどこまで秋山が、まあ秋山って吹き替えが、うん、秋山がどこまでやってんのっていうのはさ、うん、時にいやあれほとんどあれ本人よったら、だよね、だってあそこあれはミキさんでしょみたいな話、うん、誰もで、あれもあそこもあそこもって言ったら、結局ほとんどやっててさ、もうだから、あの、本当に本人でやってて、
うん、
もうあんたをハリソン・フォードかってぐらい、もうね、ようやったわっていうさ。
昔体ちょっと鍛えててよかったなって思いました。
そこ、小学校の剣道やっててよかったって、そこみたいなさ。
昔必死こいでね、柔軟だのなんだのやつ。
ああ。
うん。それでね、まだよかった
な。それから20年ぶりぐらいな感じで。
うん、でもよかった。でもあれは本当にやらせていただいてよかったですね。う
ん、いや、だからちゃんとそれがね、あの、映像として残ってるしね。
うん、
でそこに嘘はないじゃないですか。うんうんうん、それであとメイキングかなんかの時にね、あの河原でね、僕とね、あのミキさんがね、こう立ち回りの練習とか蹴りはこうだよとかさ、殴りはこうやってやるといいんだよなんてやってるのをね、たまたまメイキングの人が撮ってたみたいでさ、そんな映像もあるとさ、あーこれミキちゃんとこれやってたなーなんてのたまたま後から見てね、うん、だからなんかこれがだからあってで本編のまたね、あそこでゴロゴロっと転がってるアイアクションとかに繋がったのかなとか思ってね、すごく自分も嬉しかったですよ。
もともと体アクションとか嫌いじゃないので、
うん、だよね、ああ分かる分かる、ね、やっぱそういう意味で好奇心の塊でもあるわけですね。
あ、そうです ね
何でもやってやろうっていうのもあるだろうし、うん、ね、もちろんとか役者根性としても素晴らしいと思うんですけどね、はい、というあのレフリーペーター長年の疑問
解決
したでしょうか、
はい、ね、
はい、じゃあ他にじゃあ、はい、じゃあレイナちゃん読んでください
。はい、じゃあ、シーボーズさんからです。
はい、
今回のゲストはボイスラッカーで謎の男カオスを演じられ、最近ではスーパーロボット大戦の流星伊達役など熱血主人公や2枚目だけでなく3枚目悪役少年と幅広い活躍をしてらっしゃる三木慎一郎さん、
はい、
そんな三木さんに質問なんですが、
はい、
カオス役の時もすごくお似合いでかっこよかったサングラス、
はい、
ご自身のホームページにもリンクが貼ってありますが、何か特別なこだわりなんかはあるんでしょうか、教えてくださいと。
ほう、
うん、サングラス、
なるほど、
こだわりはね、うん、ないね。
ない、
うん、いや俺なんかね、
はい、
あんまりね実はこだわってないんですよ。
ほいほいほい、
何もこだわって生きてるわけではないので、
ほう、
サングラスに関してもこだわりはないですね、
うんうん、
ただ気分、いや洋服でもなんでも気分じゃないですか。
あ、はい、今日はこういう気分だからこういうテイストとか。
でもそれをね着こなしちゃうセンスがすごいよね。だからこういうの着たいなと思ってもさ、やっぱ似合わないやつだって。
マネキンが着てるのと自分が着ると違うとか。そうそう
そ
う
そう、ね、なんであのマネキンが着るとあれなのに私が着るとこれなのってお前ねみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、あるかもしれないですね。
でもしんちゃんの場合は着こなしちゃうし、だから例えばそういうサングラスなんかも、うん、さぞこれこだわってんじゃねえって思わさせるぐらい、多分だからまああのなんか駆けこなしてるんじゃないかな。
駆、うん、けこなすってすごいこと
だね。今なんだろう、着こなすじゃないか。だからメガネが駆けこなすみたいな。 もしかすると
多分なんか好きでつけてればみんな似合うんじゃないんですか、うん、っていうことですよね。
なるほどね、
うん、疑問を持ちながら身につけてしまうと、うん、その疑問が多分伝わってしまうので、
なるほど、どっかこう不安であったりとかね、こういいのかななんて思ってるとね、うん、よりもなんか俺はこれなんだとか、
うん、いいじゃないって開き直っちゃえば、
表に出てくるものが違うってことですね、はいはい
はい、そういう意味ではこだわりは逆にない。
あ、あ、いいねいいね、なんかこだわらないことがこだわりみたいな、
いい意味でこだわらない、
無印良品みたいな感じ違うかはい、こちら、
はい、続きましてはラジオネームユニコさんから、
はい、
三木慎一郎様、大好きな漫画のキャラクターボイスを担当されているのがきっかけで三木さんの声を知りました。さらに三木熱を帯びたのはすごいですね、ガンダム00の録音ストラス役です。三木さんにとってもストラス役は特別な役のように思いました、今年のアニメフェスでガンダムのブースで間近で三木さんとお会いすることができましたが、近くで拝見する三木さんはあの雑踏の中湖や森にいるような感じの優しい雰囲気が漂っていました。多分人間的にお優しい方なのだなと感じました。
優しいよ、うん、
たくさんのお仕事の中で特定のキャラクターのことを語れないとは思いますが、録音役の講演が忘れられません、うん、数え切れないほど見ました。2枚目や気さくな兄貴っぽい役が多いですが、
う
ん、これからやってみたい役柄なんかはありますか。
ほうほうほう、
どうなんだろうね、森や湖にいる人っていうのはよくわかんねえ、うん、
仙人、仙人か妖精か、妖精か。
あんたが落としたのはどっちの斧大敵
そうそうそうそう。あるいるいる、いるいるいる。だから今度は白髪にしてさ、白いヒゲさ、ミトコモみたいなのさ、
あれして
さ。
どんなイメージだったんだろうな。
いいな、
優しい印象って書いて
ある。でも、森や湖にいる人が、みんな優しいとは限んないよ。
あ、山賊もいるかもしれないし。
穏やかな感じ。
わかんない。密漁してる人が多いですから。
この返しか、この返しだよ、やっぱりこの返しがやっぱりミキシー一郎のね真髄かもしれない。面白いんだよ。
どうなんですかね、うん、
はい、
ね、やってみたい役とか、
はいはい、
いや、うん、特にはないです、
うん
うん、僕たちの仕事は、うん、求められたところに行くしかないので、
うん、
そういう意味で言えば求めていただいたところに行ければそれが一番幸せなので、
うん、
特にこういう役ってのはない
ですね。なるほどね、はい、こういうほらもうとても声がかっこいいじゃないですか。やっぱりどうしても2枚目のねこういうイメージとか、さっきのね、例えばカオスのああいう役もそうだし、うん、ね、ジークなんかもそうだし、やっぱかっこいいんだよね、うん、悪役でもやっぱかっこいいじゃないですか、うん、だから逆に言うとポケモンのさロケット団なんかどうなんですか、うん、やってて、
いやもう、
うん、
なんかだから、うん、自分ではわからないんですよ、
うん、
声、自分の声は客観的にはもう聞こえないじゃないですか。
そうだよね、
だから声の、
うん、違う声になっちゃうね、う
ん、いいも悪いも全然わかんないし、
うん、
逆にむしろ声のいい人なんか周りにいっぱいいるから、逆に、うん、そういう人たちの声は素敵だなって思うこともあるし、
うん、
自分の声に関してはよくわからない。
超素敵よ。
いや、わかんないですよ。
本当に。でもこう続きに、かすれ気味の叫びや、独特のイスパーにかなりほだされていますって顔文字まで書いてあるぐらい、ものすごい、ものすごいっていう感じですよ。
ありがとうございます。個人的に何かしてあげることもできないんですけどね、ごめんなさいね。
じゃあせめてユニコちゃんって名前呼んであげてくれますか、じゃあ。
ユニコちゃん、ありがとう。
ああ、もうこれだけ全然大丈夫です。
これも永久保存でしょう、
ね。マジで。
本当に大変なことになります
よ、ね。そう、はい、なんか出てきたもんがそれなんで、
うん、
役作りだの云々って僕はあんま考えないんで、
うん、
そういう意味で言うと、
うん、
特にないですよね。さっき言った、
うん、
その役に対するこだわりも、
はい、
そういう意味ではあまりない。
ああ、なるほどね。
うん、その、うん、どういう風に演じましたかって言われても逆に困ってしまう部分は、
うんうん、割と自然体。その時のその時のフィーリングというか。
そうですね、うん。あと僕演じるって言葉が嫌いなので、そういうのにもやっぱ拒否反応は出ますね。
あ、なるほどね、
はい。人の人生を演じられるほどまだ僕は、うん、この仕事で上の方に行ってないっていうのがあるので、逆におこがましい
姿勢
を使うのは。
謙虚な姿勢大事だな。
いやいやいや。
学ぼう。はい、次の方ね。
続きましては、はい、スバルタイガさんから、
はい、
マスターレイナちゃん、そして満を持して降臨のミキさん、こんにちは。
はい、どうもこんにちは、は
い。SD キャラが戦いを繰り広げるという世界観が苦手でアンチスパロボ派だった僕をスパロボに目覚めさせてくれた作品に出会い、そこでミキさんのごひいき度がぐっと上がりました、
はい。
その作品こそ新スーパーロボット対戦でした、
うん。
リアル闘神のロボットで作られたスパロボで、流星やライ、アヤの SRX チームが初登場した作品だったのです。うん、この時は真のみのオリジナルキャラクターだと思ってましたが、流星に出会って12年、今やスパロボに欠かせないキャラクターになりました。ミキさんご本人の演じられた役の中でも、ポケモンの小次郎といい勝負なくらい長い付き合いの役だと思います。
はい、
それだけにいろいろと思い入れもあると思いますが、うん、そのあたりのお話を聞けることを期待しています。
はいはい、いいですよ。
お
ー。流星。
ね、どうですか、どうですか、うん、完璧じゃった、
うん。流星はもう10年ぐらい付き合ってるんですけど、
うん、
彼は年取らないので、
うんうん、
一人の人物と長い間付き合うことってこの仕事でもそうそうないんですよ、
うん、
一回やってしまったら終わったり。
そうかそうか。
まあ、また、また次から次へとまたね。
新しい役
とも。
だから、ぜひ言えば、長い年月でお付き合いさせていただける人物と出会えたことは幸せだし、で、彼自身がああいう実直な、職場型の人間なんで、僕も40なんですけど、40になって新規でそういう仕事が来るかっていうと、そういう人物の出会いもなかなかないので、逆に僕自身も、ああいう熱血な若い、登場人物と接することができるのはありがたいし、小次郎もそうなんだけど、まあ、小次郎はヘタレってわけじゃないけど、その、いわゆるカテゴリー的にヘタレって言われる、人物たち。
好きだよ、俺嫌な感じは。
とても好きよ。
今回やらせていただけてるので、そういう意味で言うとやっぱ嬉しいし、長く付き合えるのはありがたいですよね。
そうか、だから次々といろんな役とまた出会いね。でいろんな役をまたね、突き詰めていっていただきたいという。そんな、じゃあ、三木慎一郎さんとしては、今後、どんな感じで、まあ、近況なんかも含めて、ちょっと、今後の展望といいますか。
特にないんですけど。
いい、そう、この自然体な感じがいい。これが三木慎一郎だと思う。
はい、なんか、あんまないっすね。まあ、日々、まっとうに過ごしていきたいと思います。
それでいいのかい。
そんな感じですかね。まあ、あとあれですね、はい、これはちょっとお世話になってるところもあるんですけど、夏、はい、8月の2日3日かな、
おいおいおい、
モテギサーキットの方で、
お、熱いインディングモテギ、
はい、カートのレースがあるんで、レースでも耐久レースなんですけど、去年も出たんですけど、それに3日の方が日曜日かな、7時間耐久レースにちょっと出ようかなと思って、
おーっと
7時間走りっぱなしってこと、
何人かで、
ああびっくりした、そうですよね、
何人かで走るの、去年はね3時間でストレートで170キロぐらい出るカートでやってたんだけど、今年はちょっとカテゴリーがゆっくりした方のカートで出ることになったんで、
すごいねだけど、ね、あのご飯ちゃんと食べてくださいね、
そうですね。まあまあ、ほどほどにね。
はい、今思い出したのは、ボイスラッガーのロケット時って言うと、必ずその三浦海岸とかそういうとこ行くとね、
はい、
海鮮丼がね、
漬け丼とかね。
漬け丼とか地元だから、そうするとね、いつもね、ミキちゃんと一緒に、ショッカーさんご飯食べようよって一緒にご飯食べ行くのね、そうするとね、必ずね、半分くれるんだよね。はい、だお互いに需要と供給のバランスがぴったりだったからね、僕も、あ、今日ミキちゃん一緒か、よし、半分もらえるとか思ってた俺がいたんだけど。
あのね、本当にね、世界ってのはうまくできてます。どんなサイズにおいても質量保存の法則が働くようになってるんですよ。質量保存の法則が働くんですね。
そこで二人でちゃんと完結してたもんね。
はい。
はい、
感じでしたね。
ね、だからそういう意味では本当同じ釜の飯を食ったじゃないけども、ね、こうして本当直接お会いするのは本当久しぶりなんですけども、もう変わらずにこういてくれて、なんか相変わらず素敵な、三木慎一郎さんに会えてね、とっても今日は嬉しかったです、ね、
こちらこそありがとうございます、
はい、今度またなんか一緒にね、
はい、
やりたいですね、
そうですね、
その時はまた声かけますんで、
ぜひ、ありがとうございます、
よろしくお願いいたします、
よろしく
ということで今回究極のゲストということでございまして、はい、秘密基地へようこそのゲストは三木慎一郎さんでございました、ありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、ようこそいらっしゃい、
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
いやー、
はい、
暑いねー
面白い話いっぱいでした ね、なんか意外な一面が、
うん、パッと見2枚目なのにさ、あんだけかっこいいのにさ、
そう、背も高いし、
そうでしょ、もう目立つんだ、だから今日もだからもうこの近いお連れするまでにさ、
はい、
もう駅から出てきた瞬間にさ、おっみたいな感じでさでも不思議なもんで全然会ってなかったんだけど、もうほんと何年だろう、はい、だってボイスラッカーの撮影が終わって1回か2回ぐらいしか、ほら、なかなかね、皆さん仕事、はい、ね、現場が一緒じゃないとね、なかなか、会えないからさ、うん、だけどね、やっぱりそういう時間がパッと埋まっちゃうのね、ああ、やっぱナイスガイでございます、ね、ガッと、ね。さあ、そういうことで、こちらですね、
はい、
そうです、プレゼント抽選コーナーでございまして、
はい、
前々回の中川明子ちゃんの、
はい、
ね、サイン色紙の、抽選でございますけれども、
じゃあみんな祈ってね。
はい、祈って。
いきます。
はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい。で、はい、あ、じゃあ、二人目と、
はい、なこっちから。
じゃあ、こっちで三人目。はい。
はい、行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずこちらですね。東京都青梅市にお住まいの、 16佐々木さんかな16佐々木SASAKI さんですね。毎回楽しく聞いてます。トークの内容が好きで、おいつも心が落ち着きます。落ち着く、
落ち着く、
本当
これ中川さんの人となりのトークが落ち着く。
あ、そういうことか。
私たち、
あ、俺たち落ち着かないな俺たち落ち着きがないらしいこれからも聞いていきますので、ぜひこれからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます、はい。こちらはですね、埼玉県のですね、マッシーさんですね、はい。中川さんはマリア様が見てるの久保しおり役で知ったのですが、エンジン戦隊ゴーンジャーにも出演しているのを知りました、はい。楽しみが増えました。戦隊もの大好きということでございますね。でもう一方は愛知県からいただきました。ありがとうございます。ラジオネームが JB さんでございますね、久々に動く中川さんに嬉しく感動です、大野さんとのおしゃべりもボイスラッガーの同窓会っぽくてよかったですよ、はい、ということでありがとうございます。以上3名の方、中川彦さんのサイン色紙をお送りします。おめでとうございます。さあ、ということで、じゃあ最後にもう一枚、じゃあ読んでいただけますか。
はい、ラジオネームゆうさんから、
はい、
初めまして、初めてお便りいたします。
嬉しいね。
ありがとうです、うん。こちらのウェブラジオは今まで知らなかったのですが、うん、今回ミキさんがゲストでご出演とのことを聞きつけ、こちらへお邪魔させていただきました、はいはい。あまりご自身のことをお話しされないミキさんをゲストに迎えられ、うん、どこまでお話を聞き出してくださるのかとても楽しみです、うん。それではお三方ともお仕事頑張ってください、うん。これからバックナンバーをすべて聞いて、こちらのラジオを勉強したいと思います。
ありがとうございます。
やったー、
嬉しいね。やっぱりミキ慎一郎さん来ていただいたおかげで、
おかげで
こういうきっかけでね、いやいや、やっぱり草のね運動ですよ。
新しく聞いてくれる人が、
ね、初めましてさんってのは嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい。もちろん毎回くれる常連さんもね、とってもありがたいです、はい。いつも番組を伝えてくれますけども、うん、でもこうやってね、初めましてさんが増えてくれるのはね、
はい、
嬉しいもんでございますよ、うん、ね、うん。はい、ということでございまして、夏休みか。
もうそうですね、
そろそろ
もうすぐ夏休み、
うんうん、ね、レイナちゃんはどうなんですか。
夏、あ、うん、夏といえば私舞台があるんですよ、
う
ん。
ほうほう。
あの8月の6日水曜日から10日の日曜日、
うん、あ
の夏コミの1週間前ですね。
みんなみんな追い込み、追い込みで、
ごめん、みんな来てあの土の子を放つっていうタイトルで、
な、何、
土の子、
土の子ってあのあれでしょ、
あの、
いわゆるユーマってやつだよね、あ の未確認生命体だよね、
ネッシーみたいな、
ネッシーみたいな、ネッシークシー、
そうですね、
ね、はい、バチヘビとかな、
そうです。下北沢の劇小劇場という、う
ん、はいはい、
本田劇場のそばにあるんですけど、
う
ん、
あ、斜め前のところかな、ね、あのお迎えっていうかね、
はい、
あ、はいはいはい、はい、
でやるので、もしよかったら来てください。
はい、あ、木村彦ちゃんなんかも出るんですね。
そうなんですよ、おろおろ、声優さんも出るのでね、もしよかったら、
はいはい。え、これ詳しくはどこに問い合わせればいいの。
お、そうですね、詳しくは私の
ホームページ、
個人ホームページ、会話れれんこ、
私のホームページ
で、はい、もしよかったら見てください。
はい、今回も妊婦役、
いや、今回妊婦じゃないと思いますが、
思いますって
まだ台本がちょっとここでは来てなくて、うん、でも、う
ん、大丈夫、三谷幸喜さんじゃないから、そんなにギリギリで落とされ
てる、不思議少女だって聞いてるんで、
不思議少女、
はい、ああ、どうなること
やら、それ、こう天然な子ってことかしら、
わかんないです、
不思議ちゃん、ヒットエンドラーンみたいなそういう不思議ちゃん、
いや、どうなんだろう、
うん、
ちょっと変な役らしいので、はいはい、もしよかったら。
だからタイトルが土の子を放つってことだからね、え、土の子の役じゃねえの？
いや、え、そういう不思議少女、自分のことを土の子だと思っている、
私は土の子、
痛々しい、
私は土の子
だったらどうしよう、
嫌だ、ね、はい、ということでね、8月の
6日、
6日から10日までね、
はい、
下北沢の劇小劇場というところでね、じゃあ生のレイナちゃんは、
そうですよ、生で動いてますよ、ね、映像じゃないですよ、
あの劇小劇場って割とあのね、あのアットホームな小屋ですから、
そうですね、
割とこうもう本当に身近なところ、
近いっす、
身近ね、かなり近いね、
はい、
豊島園より近いよね、
あ、近いですね、はい、
ね、ね、そっかそっか、あ、これはじゃあちょっと僕もね、ぜひ見させていただきたいなと思いますけど、
はい、
まあ夏といえばね、いろいろありますよ、
うん、
イベントが、
そうですよね、
これから多分本当目白押しですけれどもね、うんうん、多分8月はですね、ああ、そうだ、アニメジャパンフェスティバルもございますから、
はい、
今年もまたね、アニソン女子部もあるし、
はい、
スーパーヒーロースピリッツもあるし、
うん、
スーパーアニソンスピリッツもあるしね、ぜひこちらの方もですね、皆さん来ていただきたいなと思いますけど、まあ今年は本当夏だけにとどまらずね、
はい、
秋もあるからね、
お、秋、
なんと、9月27日でございますけどもね、
はい、土曜日かな、
はい、はい、アニソンパワー2008 in 中野ということでございまして、まあ、去年まであの上野の方でやってましたけどもね、
はい、
あの上野、あの雨が降るとね、ちょっとあの皆さん気づかくなったり
する、ね、微妙に屋根がついていると
は、屋根はついてるんだけど、横から吹き込まれるとちょっと寒いっていうんで、ね、うん、あのちゃんとした建物でやろうということでね、上野から登りまして中野です、
お
ね、中野ゼロホールでね、
はい、 全然横も縦も嫌
です。まあ素晴らしいですよね。今中野区、さらにあの新たなるお宅の聖地としてですね、
はい、
もういろんなことをこうやっていこうかという中でですね、あのね、中野アニメ文化祭という、
はい、
ね、一週間ぐらいなんですけどもね、いろんなこう、アニメとかヒーローものに関わる、いろんな展覧会みたいなね、はい、そんなイベントをこうやっていこうと。ね、9月のね、ちょうどだから、あの、最終日が27日、この27日がアニソンね、パワーでございますけれどもね、9月の20日前後ぐらいから。この前後ぐらいでもいいでしょね。あの、ホームページなんかも。
ね、そうですね。
あの、この、ネコプからもね、リンクしてると思いますんで ね,
すね。
はい。ぜひね、あの、アニメ文化祭、そしてアニソンパワー2008 in 中野ということでね。もう、水木一郎兄貴を筆頭にね。もう僕の大好きなアーティストの皆さんが、
はい、
一堂に会してですね、うん、もうアニソンヒーローソング、もうガンガン歌ってもらうし。
はい、
で、司会を私、ショッカー大野と、
はい、
なんと、貝原玲奈ちゃんでございますから。
やっちゃった。
お、やっちまったね。
やっちまいました。
やっちまったな。
やった。
うん、この二人の、ね、はい、このコンビでやりますから、ね、ぜひ、だから、この、秘密基地へようこその、なんか、リンクしていく感じのね。
ああ、そうですね。
この二人で、なんか、この、ね、ライブをお届けできるというのはね、
はい、
非常に嬉しく思っておりますけれども。
熱くいけるように頑張ります。
ね。
はい。
熱く。
熱く、体力つけますね、まず。
あの、弁当は半分残さずに。
あ、そうそうそう。
しっかり全部食べていただいて。はい、ね。で、お酒は飲む。あ、飲まないもんな、
あんまり。あんまり飲めない。
ね、飲まなくていいよ。
はい。
ね、飲むの大変だから。大変だから。ね、ということでね、まあ、この、夏から秋にかけてもね、イベント目白押しでございますけれども、
はい、
同時にね、こちらの秘密基地へようこその方にもですね、うん、うん、まあ、これで、三木慎一郎さん来てもらって、
はい、
まあ、レギュラー陣はほぼ、
そうですね、うん、
ボイスラッガーレギュラー陣は大体ね、コンプリートしたかなって感じ
で、はい、じゃあ次は一体、さあ、
10回目でございますか。
そう、2桁になりました、ついに。
ね、また次のシリーズがなるのか、
はい、
はたまた、どんな方が来るのか、
はい、
ね、大物ゲストが来るのか、いろんなことを考えながらですね、次回また楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、じゃあ今回はここまで。お相手は私、ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。